皆さんこんにちは。エホープチャペルのしずめです。今日は第一テモテの2章からですね、教会のバランスという題でですね、少しお話をさせていただこうかなというふうに思います。
テモテへの第1の手紙、2章8節から15節。男は怒ったり争ったりしないで、どんな場所でも清い手を挙げて祈ってほしい。また女はつつましい身なりをし、適度に慎み深く身を飾るべきであって、髪を編んだり金や真珠をつけたり高価な着物を着たりしてはいけない。むしろ良い技を持って飾りとすることが信仰を言い表している女に似つかわしい。女は静かにしていて万事につけ従順に教えを学ぶがよい。女が教えたり男の上に立ったりすることを私は許さない。むしろ静かにしているべきである。なぜならアダムが先に作られ、それからエバが作られたからである。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされて過ちを犯した。しかし女が慎み深く信仰と愛と清さ等を持ち続けるなら、子を産むことによって救われるであろう。
このですね、第一テモテの2章、これ実はエペソの教会に送ったパウロの手紙というですね、位置づけが一番理解しやすいのかなというふうに思うんですね。まあパウロが本当に愛していた教会、他の教会も当然パウロ愛したと思うんですけど、でもこのね、パウロの思い入れがですね、この手紙にはちょっと感じますね。まあ、どんな思いかって言いますとですね、まあ、この当時の教会は、実は大きな教会堂で、お話をしていた、まあ、なんて言うんですかね、教会のスタイルというよりも、まあ、家庭集会のスタイル、が、まあ、一般的でした。たくさんの家庭集会が持たれて、教会、礼拝がですね、神様に対する礼拝がですね、なされてたという、そういった教会がエペソの教会だったんですね。そして急速に発展していきました。たくさんの教会がですね、この当時生まれた。そしてたくさんのリーダーがいて、まあ、本当に点々とですね、たくさんの教会がですね、その街に溢れてたんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、この手元の手紙はですね、今日、その急発展する教会、そこに向けて、パウロがですね、その一つ一つの教会を、本当にバランスを安定させるためにですね、必死になって、ある意味ですね、かなり強い口調で、でも、愛を持って、前で反感を買ってもいいというふうに思った、かどうかはちょっとわかりませんけど、でも本当にストレートな、本気のがですね、感じられる手紙じゃないかなと私は思います。まあ今のようにですね、ズーム会議もなければ、電話も当然ありません。まあ、手紙しかないわけですね。まあ届くかどうかもわからない。本当に。でも、絶対届いてほしい。というですね、思いが本当に凝縮したパウロの手紙。それがこの第一テモテの2章。まあ、第一テモテの、だったのではないかなと思うんですね。さて、このポイントなんですけど、まあ、題として、先ほどお話しした安定という言葉がありましたけど、まあ、これは、まあ、教会を形成しているものって言いますか、は、まあ、当然ながら神様がベースなんですけど、人ですよね。まあ、男性、女性、この二つ、この二つという言い方はおかしいですけど、男性と女性の方でこう、教会っていうのは形成されているわけです。まあ、お子さんもいますけど、でもまあ、基本的には男性の方、大人の男性の方、女性の方が本当にメインになって、働かれてたんじゃないかなと思うんですけど、私ちょっと今から申し上げるのはですね、ちょっと誤解して聞かれてしまうと困るんですけど、でもやっぱり安定をするためにはっていうことで、ちょっとですね、皆さん、簡単な気持ちでですね、聞いていただけたらというふうに思います。まあ、男性に対して、ここでですね、語られているのがですね、怒るな、争うな、ね、 怒るな、争うながメインで。まあ、メインじゃないですね。怒るな、争うな。そして、清い手を挙げて祈りなさい。まあ、祈りなさいというのがメインかもしれないですね。でも、その前に来ているのが、怒るな、争うな。要は、対抗意識を持って、その中で強い負の影響を与えないようにしなさいねっていうのが、男性に対しての言葉でした。そして、祈りなさい。まあ当然祈りなさいっていうのは素晴らしい言葉だと思うんですけども、怒るな争うなっていうのがまあ男性に対してということだったんですね。この3点だけでした。さて、女性に対して、まあ私はすごくこの中で素敵な言葉だなと思ったのは、良い技で着飾ってください。良い技で着飾りなさい。というようなですね、パウロの、まあ、特に女性の方に対してですね、素敵な言葉で女性の方に、手紙、励ましをしてるんですね。神を敬おうとする、公言する人は、ぜひ良い技で着飾ってください。そういうふうに、パウロは、女性の方に、メッセージを送ってます。そして、女性の方は学んでください。男性が学ばなくてもいいということではないと思うんですけど、ただ、女性の方に学んでほしい。そういうふうに言ってます。まあ女性は罪を犯したというようなことも書いてありますけど、でもアダムもですね、でも結局は罪を犯してますからね。でも、女性の方の影響ってやっぱり強い。そのことも多分、パウロはよく分かったんじゃないかなと。女性の方の行動や知識が当時の男性社会に実は鍵だったっていうことではないかなと私は思いますね。ここのですね、やっぱりパウロのこの考え方というか、その教会をどういうふうにまとめていく、どういうふうに安定させていったらいいかっていうことのポイントをですね、やはりね、すごくよく掴んでるんじゃないかな。皆さん、教会の最初単位はやっぱり家庭だと私は思いますね。そう考えていきますとですね、すごく私はよくわかります。まあ、うちの家庭のことを申し上げるのはちょっとおかしいかもしれないですけど、やはり女性の方、特にちょっと家内、やっぱり鍵だと思うんですよね。私のこの、なんていうんですかね、まあ、ブレーキをかけたり、アクセルをかけたりしているのは、やはりもしかすると家内の方かなというふうに思ったりもするぐらいです。そこが、その方がですね、その方がってのはちょっとおかしいですけど、やはりしっかりとした学ぶこと、知識においてのベースがあるかないかはですね、ものすごく大切なことなんじゃないかなと、私は思います。まあ、もう一度言いますけど、別に男性の方が学ばないでくださいって言ってるわけではないです。でも、やはり女性の方、男性の方、本当にその中の、なんていうんですかね、バランスといいますか、パートナーシップがきちっと持たれていったときに、やっぱり教会は家庭と同じように本当にスムーズに流れていく。神様の働きがスムーズに流れていくということを、やっぱりパウロは本当に分かっていたんじゃないかなと思うんですね。決して私は無理強いして言ってるわけではないです。でも、神は何らかの知恵を持って私たちにこういうふうに語ろうとされてるんです。その神の本当の気持ちをね、今私はぜひキャッチしていただきたい。そう思います。昔も今もやはり変わらないものはあると思うんですね。当然神の御言葉は変わりませんし、私たちに知恵を与えようと神様は必死になって私たちにメッセージを送ろうとされています。そしてパウロは、そのエペソの教会を本当に心から思って、書いた手紙も、今の私たちのこの時代にあっても、同じ思いを感じることができるんじゃないかなというふうに思うんですね。この後の章にもですね、まあ、ここに関連づいたことが話されています。です。ここだけではないんですね。ですね、その神の思いを持ってですね、ぜひ、この後の章も読んでいただきたいと思います。ご家庭の安定、 教会での皆さんの本当に祝福を願ったですね、このエペソの教会に送った手紙をもう一度皆さん、神の本当に素敵なメッセージとしてですね、もう一度読みいただきたいなというふうに心から思います。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。